本日私たちにくださる神様の御言葉は、エレミア書32章36節から41節です。それゆえ今イスラエルの神主は、あなた方が剣と飢饉と疫病によりバビロンの王の手に渡されると言っているこの町についてこう仰せられる。見よ、私は私の怒りと憤りと激怒とをもって散らしたすべての国々から彼らを集め、このところに帰らせ、安らかに住まわせる。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。私はいつも私を恐れさせるため、彼らと彼らの後の子らの幸福のために、彼らに一つの心と一つの道を与え、私が彼らから離れず、彼らを幸福にするため、彼らと常しえの契約を結ぶ。私は彼らが私から去らないように、私に対する恐れを彼らの心に与える。私は彼らを幸福にして、彼らを私の喜びとし、真実をもって心を尽くし、思いを尽くして彼らをこの国に植えよう。アーメン。神様が私を信じてくださり、私たちに新しい一年を与えてくださいました。至らない私たちを信じてくださる神様に感謝の意を込めて拍手をお捧げいたしましょう。いつもそうであったように、新年早々に考えておかなければならない命題があります。2017年の最後の日で、最後の手術だった12月31日の最後の第4部礼拝が7時間前に終わりました。そしてわずか7時間後の今、私たちは2018年1月1日新年0時の礼拝を捧げています。7時間前に捧げた礼拝が昨年の最後の礼拝で、今は新年の初礼拝を捧げています。このわずか7時間の間に、私たちは新しい存在になったでしょうか。7時間前に昨年の最後の礼拝を捧げたばかりの私たちに、7時間の間にどういう存在としての変化があって、わずか7時間後に新年の初礼拝を捧げているのでしょうか。この質問に対する明確な答えがわからなければ、2018年は私たちの生き方とは関係なく、暦の上の新年として続くだけです。そして私たちが今捧げているこの礼拝も、誠の意味の新年の初礼拝にはなれないのです。当教会では聖書の万人祭司の聖旨に基づいて、礼拝の時に全信徒が当番を決めて会衆を代表してお祈りを捧げています。信徒の皆さんの素直で率直な代表祈祷を通じて、礼拝に臨む私たちは大きな悟りと感動を受けています。昨年12月の第4主日第2部礼拝の代表祈祷者は30代前半のキムギョンウォンさんという青年会の女性でした。キムさんはのお祈りは、私たちの実像、私たちの状況、私たちの信仰の目指すべきところを正確に示すお祈りの模範ともいえるお祈りでした。お祈りはこのように始まりました。主よ、私たちは死につつあります。呼吸が止まる日がいつなのか、その期限を知らないまま、私たちはまるで永遠に生きられるかのように、この世の人々に喜ばれる生き方を求めて夢中になっています。それだけでなく、自分自身のために主を信じ、子供と職場が自分の願い通りになることを求めて祈っています。口では この世の満足を目的とする人生は自分自身を殺す行為だと告白しながらも、罪の享楽にふけて私たちは死につつあります。そうです、私たちは毎日毎瞬間死につつあります。私たちは生きるために呼吸をしています。しかし呼吸をしているということは、実は呼吸をした分だけ死に近づいているということです。7時間前に昨年の最後の第四部礼拝を捧げた私たちの寿命は、今7時間後に新年を迎えて長くなっているでしょうか。いいえ、むしろその反対です。昨年最後の第四部礼拝が終わった時間から今まで、私たちの寿命は7時間短縮されました。7時間分寿命は短くなっているのです。もし今年私たちが数億万ウォンを稼げば、私たちの寿命がそれだけ延長されるでしょうか。数億万ウォンの10倍を稼いでも、今年の年末になったら私たちの寿命は今年の長さの分だけ短くなっているはずです。このように時計の秒針が1秒1秒進むにつれて、だんだん死に近づいていくエノスに過ぎない私たちに、果たして新しい生命の新年と新しい日は与えられるのでしょうか。さらに私たちが生きている世界はどうですか。キム・ギョンウォンさんはお祈りの中で今の社会と時代について次のように診断しました。主よ、この地を、この国を、韓国の教会を直してください。喧嘩ばかりしている政治家、核で世界を脅かしている北朝鮮、テロと戦争の脅威、主の御言葉を変質させ歪んでしまった教会、弱肉強食の社会、これらすべてを主の御手にお委ねいたします。今の社会と世界の現状をこれよりうまく圧縮して描写することはできないくらい正確な表現です。政治、経済、社会、国際関係など、どの分野においても何一つはっきりとした予測ができない混沌の連続なのです。既存の常識と秩序を無視する兄弟国の無限失踪、それに便乗した各国の類を見ない自国優先主義、どこまで続くか誰も予測がつかない北朝鮮の核の脅威、そして朝鮮半島をめぐる四大国の対立と葛藤の中で、ますます孤立に追い込まれている辛い立場の私たちに、新年と新しい日が与えられるでしょうか。しかしキム・ギョンさんのお祈りは、ただ絶望的な嘆きや不平を並べるだけのお祈りではありませんでした。祈りは次のように展開していきました。身勝手で罪深い私たちを哀れに思ってください。私たちが虚しい心と考えを捨て、命の源である主なる神様を求めるようにしてください。私たちの辛い日々が数日数十年も続き、息が止まる瞬間になって終わるとしても、神様が定められた時に、神様の定められた方法で神様の御業が成し遂げられるということを信じて、私たちの生を生ける生贄として捧げることができるようにしてください。この世の取るに足りない存在である私たちに、 神様が与えてくださった神様の権威によって、私たちの生き方が、新しい生命が神様に届く生命の通路になるようにしてください。新年、新しい日、新しい世は、おのずと与えられるものではありません。私たち一人一人が命の源である神様の御言葉に、私たちの生を生ける生贄として捧げるとき、神様は私たちをお使いになって、この世を新たにされ、それによって結果的に私たちに新年、新しい日、新しい世が与えられるのです。キム・ギョンウォンさんのお祈りは次のように終わりました。主よ、この地を、この国を、韓国の教会を直してください。喧嘩ばかりしている政治家、核で世界を脅かしている北朝鮮、テロと戦争の脅威、主の御言葉を変質させ歪んでいる教会、弱肉強食の社会、これらすべてを主の御手にお委ねいたします。神様を恐れ、御言葉によって正義と秩序を正しく立てることができますよう、切にお祈りいたします。そして世間に対し裁いたり指摘ばかりしていた自分自身の罪を悔い改め、暗い世の中を直すために、神様が私たち一人一人をお使いになるということを自覚し、目を覚まして祈ることができるようにしてください。エジプトの人の奴隷となってうめいていたイスラエルの人々に、解放の新年、新しい日、新しい世は、おのずと与えたわけではありませんでした。彼らに解放の新年、新しい日、新しい世を与えてくださるために、神様がお使いになったのは、40年間ミディアンの荒れ野で羊飼いをしていた80歳の老人モーセでした。モーセは枯れた杖一つに頼っていた取るに足りない老人でしたが、神様に召されて、その命令に従い、神様がお使いになる道具になるため、自分自身を生ける生贄として捧げました。神様はその老人モーセを道具としてお使いになり、イスラエルの民にエジプトの奴隷状態から解放される新年、新しい日、新しい世の中を与えてくださいました。ただいま明けました2018年を、私たちが新年、新しい日として迎え、2018年がより新たな毎日になることを望むのであれば、まず神様を信じるクリスチャンの私たち一人一人が、神様がこの世を救うための道具としてお使いになれるように、自分自身を神様に生ける生贄として捧げなければなりません。私たちに資格があって神様がお使いになるわけでもなく、聖なる神様に捧げる生ける生贄になる資格があるわけでもありません。今年の当教会の標語は、エレミア書32章41節の聖句、心を尽くし、思いを尽くして、彼らをこの国に植えようです。本文の時代的背景は、紀元前6世紀末、エルサレム滅亡の直前です。バビロンの王ネブカドネザルの武将たちが攻め上ってきて、エルサレムを包囲し、エルサレムの滅亡は秒読みに入りました。兄弟国の侵略によって国が滅びるというのに、誰一人責任を負う人もいなく、人々は神様の誠の御言葉ではない、自分たちが聞きたいことだけを聞こうとしました。勝利を叫ぶ偽預言者たちの偽りの叫びが、人々の心をさらに迷わし、神様の御言葉を聞いてエルサレムの滅亡を予言した 預言者エレミアは王に恨まれて投獄されました。ダビデ王の代に栄えていたイスラエルの歴史はこのようにろうそくの火のように消えつつありました。しかし人間の歴史のろうそくの火は消えても決してそれが終わりではありません。その瞬間はむしろ神様による新しい歴史が始まる出発点でした。歴史の暗闇と絶望の中で投獄されていた預言者エレミアに神様の御言葉が与えられたのです。本文36節から37節です。それゆえ今イスラエルの神主はあなた方が剣と飢饉と疫病によりバビロンの王の手に渡されると言っているこの町についてこう仰せられる。見よ、私は私の怒りと憤りと激怒等をもって散らしたすべての国々から彼らを集めこのところに帰らせ安らかに住まわせる。紀元前586年、とうとうエルサレムはバビロンの王ネブカドネツァルに滅ぼされてしまいました。エルサレムの神殿は破壊され、神殿祭具は略奪され、多くのイスラエルの民はバビロンの捕囚となって連れて行かれました。それはしかしイスラエルの民が自分でまいた種でした。神様の御言葉に背を向け続け、欲望の奴隷として生きながらまいた誤った種の実を彼ら自身が刈り取ったわけです。しかし神様はバビロンに捕囚となって連れて行かれたイスラエルの民をそのまま見捨てられたのではなく、彼らを再び呼び集め約束の地に戻らせてくださいました。38節から41節です。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。私はいつも私を恐れさせるため、彼らと彼らの後の子らの幸福のために、彼らに一つの心と一つの道を与え、私が彼らから離れず、彼らを幸福にするため、彼らと常しえの契約を結ぶ。私は彼らが私から去らないように、私に対する恐れを彼らの心に与える。私は彼らを幸福にして彼らを私の喜びとし、真実をもって心を尽くし思いを尽くして彼らをこの国に植えよう。神様が捕囚民になって連れて行かれたイスラエルの民を再び約束の地に呼び集められたのは、神様に背を向けた彼らの罪を負うためではなく、彼らの神様となってくださり、彼らを顧みてくださるためでした。彼らを神様ご自身の喜びとし、彼らを幸福にして約束の地に植えるためでした。神様が植えられたものは誰も抜き取ることはできません。それに神様は彼らをただ普通に植えられるのではなく、真実を持って心を尽くし思いを尽くして彼らをこの地に植えようと宣言されました。イスラエルの民は神様の恵みによってバビロン捕囚生活から解放され、ようやく新年、新しい日、新しい世を迎えることができました。ここで神様がなぜバビロンによってエルサレムを滅亡させられたのか、多くのイスラエルの民をなぜバビロンの捕囚として連れて行かれるようになさったのか、その理由を知ることができます。それは 神様に背を向けた彼らをこの世を新たにする道具としてお使いになるために、聖なる生贄、生ける生贄として準備させるためでした。そしてミディアンのアレノの80歳の羊飼いモーセのように、彼らが神様に使われるために自分自身を生ける生贄として捧げた時、神様は彼らを道具としてお使いになり、彼らの世界と時代を新たにしてくださいました。神様は彼らに新しい生命を与えるために、ご自身の一人子を十字架で生贄にされるほど、ご自身の心を尽くし思いを尽くして彼らを新たに植えてくださったのです。その結果、彼らが新しい生命の信念と誠の新しい日を迎えることができたことは言うまでもありません。その神様が私たちを信じてくださり、今年も私たちに2018年という新たな機会を与えてくださいました。7時間前に私たちは昨年の最後の第4部礼拝を捧げました。そしてわずかな7時間後の今、新年0時礼拝を捧げています。その7時間の間に私たちには何の変化もありませんでした。私たちの状況と環境に変わったことは何もありません。しかしながら、私たちは神様が私たちに与えてくださった今年が昨年より新しい日と年になることを確信しています。今年が明けると同時に、新年0時礼拝を捧げている私たちに、神様がはっきりと真実を持って、心を尽くし思いを尽くして、あなたたちをこの国に植えようと約束してくださっているからです。その神様に今年1年間私たちの生を生ける生贄として捧げましょう。1年間ずっとこの世のための神様の道具として生きましょう。神様は私たちを道具としてお使いになり、真実をもって心を尽くし思いを尽くして私たちをこの国に植えてくださるのは、くださるはずです。ご自身の真実をもって心を尽くし思いを尽くして私たちの職場を新たに植えてくださいます。ご自身の真実をもって心を尽くし思いを尽くしてこの地の教会を新たに植えてくださいます。ご自身の真実をもって心を尽くし思いを尽くしてこの社会を新たに植えてくださいます。その結果、私たちは3日目によみがえられたイエス様の中で毎日を新年新しい日として迎えることができるでしょう。決して忘れないでください。新年はおのずと与えられるものではありません。新年はご自身の心を尽くし思いを尽くして私たちを新たに植えてくださる神様の恵みの中で私たち自身が作り上げていくものです。その信念が神様の恵みによって私たちの生の中ですでに始まりました。皆さん、その偉大なる神様の恵みに感謝しながら、周りの方々と感謝を気持ちを込めて新年の挨拶を交わしましょう。神様が心を尽くし思いを尽くし、あなたを新たに植えてくださいます。両側にいる方々に挨拶をいたしましょう。神様が心を尽くし思いを尽くし、あなたを新たに植えてくださいます。神様が心を尽くし思いを尽くし、 あなたを新たに植えてくださいます。前と後ろにいる方にと挨拶をしましょう。神様が心を尽くし、思いを尽くし、あなたを新たに植えてくださいます。神様が心を尽くし、思いを尽くし、あなたを新たに植えてくださいます。共にお祈りいたしましょう。神様、わずか7時間前に昨年の最後の礼拝を捧げた私たちは、何の存在としての変化もないまま、今新年0時の礼拝を捧げています。私たちを取り巻く国内外の環境は何一つ楽観できるものはありません。このような状況の中では、暦上の年度が変わっても私たちに新しい年は期待できません。しかし2018年を私たちに与えてくださった神様が、この初礼拝の時間に真実を持って心を尽くし、思いを尽くしてこの国に植えようと約束してくださいました。ありがとうございます。神様の約束を頼りに、私たち皆がこの世のために神様がお使いになる道具として生きることができるようにしてください。神様の貴重な約束を信じて、私たちの生活を生ける生贄として捧げることができるようにしてください。私たちの生き方を通して、私たちの家庭を、私たちの職場を、この地の教会を、この社会を、人類の歴史を、神様が心を尽くし、思いを尽くして新たに植えてください。そして今年1年が、私たちが今まで生きてきた一つの年より輝く新たな日、新年になるようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。